FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、来週1月17日は防災とボランティアの日なんですね。1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災にちなんで制定された日なんですが、この日を中心に前後3日を含む合計7日間が防災とボランティア週間と定められているんです。私も阪神淡路大震災は西宮市で被災したんですけれども、もうね、今でも鮮明にその時のことを覚えてますね。パッてこう窓を開けると周りがね、倒壊したお家がたくさんあって、で水とガスも止まってしまって、近くの水道局に水を汲みに行ってたっていう状況が続いてたんですね。まあ、ただお家は住める状態だったので、もっと大変な思いをしている友人が神戸にたくさんいましたのでね、神戸に住んでる友人の避難所に何が欲しいって言ったら、こう温かいものが欲しい、とにかく寒いって言われたんですよ。でセーターとインスタントコーヒーとかお湯はあるだろうと思って、なんかそういうものをいっぱい詰めて、で自転車でね、国道2号線を西へ西へずっともう何時間もかけて行ったんですね。なんかそれをすごく覚えてます。で学校の体育館だったと思うんですが、避難所に到着して、で受付の方にこれを渡してもらえますかと、もう彼女には会えなかったのでね、お願いしますと託したんですよね。多分その時にボランティアの方がもうたくさんいらっしゃって、さまざまなその分担されたお仕事をねされてたと思うんです。その時に、まあ、いろんなことを学んでいった年でもあると思うんですよね、1995年。ですのでこの日をボランティア元年というふうに、後にね言われたりするようにもなりました。そして2011年3月11日に発生した東日本大震災発生から間もなく8年です。今日は東日本大震災で被害を受けた被災地で活躍する卒業生が登場です。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは向川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、宮城県石巻市で子どもの居場所づくりに取り組む NPO 法人子ども無限カンパニー事務局長理事の増谷和子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしております向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、宮城県石巻市で子どもの居場所づくりに取り組む NPO 法人子ども無限カンパニー事務局長理事の増谷和子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、増谷和子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。現在増谷さん、宮城県石巻市で活動をしていらっしゃる。
あ、はい、そうです。
ということですよね。
はい、
でももともとは尼崎市のご出身で。
あ、そうです、そうです。
向川女子大学附属中学校、高等学校、そしてそのまま向川女子大学に進まれたということで、はい、よろしいですね。はい、10年間向川学院に通われたんですよね。
はい、
でその附属中学高校ではボランティア部で活動されてたんですって。
そうです、うん、ボランティア部に入って、海岸の清掃だったり、障害ある方がクッキーを作られたりしていて、そこのお手伝いをしたりということで、本当にいろんな人に出会う機会もいただいたし、いろんなことさせていただいたなと思っています。
もともとではボランティアというところにご興味があったわけですね。
そこは実は興味があったというよりかは、うん、絶対クラブに入らなきゃいけないっていうのがあるところで、もともと運動部だったんですけど、こう辞めてしまって、次何入るかってなった時に、まあ、正直なところボランティア部だとすごく入りやすかったっていうのはあったんですけど、 でも本当に入ってよかったなと思っていて、シンプルに誰かの役に立てることってすごく大切なことなんだなっていうのを学ばせていただいて、そこは本当にあの
結果良かったなという感じですね。
そうですね、あの入りはあんまりあの、まあ、なんか入らないといけないからみたいな、まあ、
動機はね何でもね、はい、で結果本当によくて、はい、いい活動ができたということですよね、はい、そして大学時代は児童養護施設の子どもたちのキャンプの運営、
はい、そうですね、
これはどんなことされてたんですか。
あの児童養護施設に通っている子どもたちを本当に50名ぐらい連れて大学生がキャンプの運営をするみたいなところをやっていて、あまりねこう旅行にどっかに出かけるみたいな経験も少ないかなみたいなところで、うん、みんなでやっていたみたいなところですね。
これはあの海外の子どもたちもですか。
あ、いえ、キャンプは国内の子どもたち で海外に関してはやっぱりすごくあの発展途上国っていう国にすごく興味があったので、まあ、自分でカンボジアにの、まあ、そうですね、孤児院に行って向こうの子どもたちと接しさせてもらうみたいなのをしました。はい、
そうだったんですね。でそういうまあ活動もしながら同時に大学では情報メディア学科で学ばれるわけですよね。はい、この情報メディア学科っていうと割と映像とかマーケティングとかね。
そうですね、はい、ただすごく自由な学科だと思うんですよね。何を学んでもいいしみたいなところがあって、はい、学んだこともすごく大切だったなって今も思うんですけど、それよりもやっぱ先生たちがすごく面白い先生が多かったなって思っていて、なんかそういう先生たちと出会ったことで、まあ、自分の考え方であったりだとか、はい、まあ、本当に価値観であったりだというところすごく広げてもらったなっていうふうに思ってるので、まあね、学んだこともですけど、はい、そこで先生と出会って先生がいろんな話をしてくれて私のいろんな話を聞いてくれたっていう時間はすごく本当に今の人生の中でもすごくターニングポイントになってるんじゃないかなと思ってます。
そうですか。さあ、そして向こう側女子大学を卒業しました、
はい、
で就職はされるんですかね。
そうなんですよ、就職はするんです。
そこからの後のお話ちょっとお伺いしていいですか。
はい、そうですね、就職活動はしてやっぱりプログラミングなど学んだのね、いろいろ受けたんですけど、なんかすごくなんか違うなっていうのを感じていて、それはなんか就職活動がうまくいかなかったからもう辛いんだみたいなところではなくて、なんかすごく無理をして頑張ってるなっていう苦しさを感じたので、最終面接まで行ってたところがあって、それがダメだったら私1週間就活休もうって決めたんです、
はいはい、
それはなんかあの内定を勝ち取るためだけに、なんだろう、就職活動すると多分長い人生すごく苦労するんじゃないかって自分の中で思って、いろいろずっともう本当に家にずっといて、いろいろいろいろ考えたんですよ。自分は本当に何したいんだろうみたいなことを考えてて、その時に私は本当人の集まる場所を作りたいなっていうのがあって、
そこで芽生えるわけですね。
そうです、
場を作りたいっていう。
そうなんですよね。
なるほど。
でその時の人の集まる場所を作り出したいっていうのが一つ、カフェをやりたいなっていうのがあったので、カフェを起業した女性の人と、まあ、これも本当偶然出会ったんですよね、うん、そのお店に食べに行って、うん、でそこで働きたいってなって、こう働きたいんですっていう話をして、働きましたみたいなところですよね。まあね、親からするとちょっとおいおいってあれって大学で学んだことはってなったんですけど。
そうですよね、まあ、でもね、そこがどうつながっていくかっていうのは未来は分かりませんから。
そうなんですね。
さあ、そして2011年の東日本大震災が発生した、はい、この時にその2ヶ月後3月に発生しているので、はい、2ヶ月後の5月上旬にはもうボランティア団体の中の一員として、はいはい、被災地に行かれてるんですよね。
はい、そうです。まあ、でも私多分行ける環境だったっていうのが一つ大きいと思うんですけど、うん、はい、ちょっと2011年の3月でもう仕事を辞めてちょっと次のステップに行きたいなみたいに考えていたところに、あれだけね大きな震災が起きて、何かしたいなみたいなのをすごく感じたので、次のこと少し決まってたんですけど、まあ、1年ぐらいはね誰かのために動かさせてほしいなと思って、石巻に行きました。
そこでの出来事教えてもらえますか。
はい、初めて私この5月に行った時は2泊ぐらいして帰ってくる予定だったんです、ね、 でもうそこで一旦帰ろうと思ったんですけど、本当にまだ私5月の上旬に行ったんですけど、2ヶ月経ってるけど片付けが進んでいなくて、まあ一つは人の力が本当に必要なんだっていうのを感じたので、なんだろう、もっともっと長くいてちゃんと活動しないとなみたいに思ってました。やっぱりこう長くいると見えてきたことが、はい、今回の震災って津波が来てるんですよね。
そうでしたね。
であの阪神大震災と違うところ、阪神大震災はもうお家が全部壊れてしまったであったり、はい、まあ、火事であの燃えてしまったみたいなところだったんですけど、今回はお家が1階部分は津波が来たけど2階で生活されてるっていう在宅避難者っていう方がおられたんですよね、はいはい、ただそこって結構いろんな支援が行き届いていなくて、避難所に避難されてる方には支援は行くけど、住宅の2階でなんとか生活してる人たちには支援の手が届いてないっていうのが見えてきて、あ、はい、あの活動していた団体でまだまだ本当に支援の手が届いていないから、もう一軒一軒家を回って泥出しできてるのか、なんか困ってることはないのかっていうのをあのしていきたいみたいな話で、あの在宅支援っていうのをやらせてもらったっていうのが入った時はやってました。
そうですか。そういう、まあ、活動をする中で、うん、もう感じるところはいっぱいあったんですよね、うんうんうん、
で私あの高齢者の人を中心に支援していたんですけど、
はい、
なかなか外に出るきっかけを作れなかったり、やっぱりこう家の中にすごい閉じこもってしまったりみたいなのが、
まあ、皆さん心に傷を、ね、負ってらっしゃるので、う
ん、でそれをなんかないかなと思った時に、同じ活動をしてた団体で子どもの活動をしている人がいた時に、あの子どものために頑張ろうってなって元気になってる大人がたくさんいたんですよね。でそこでなんか誰かのために頑張るってなると、人って本当に一つこうなんか踏み出せたり、
わかります、うん、あの自分のためよりも人のための方が数倍力が出ますよね。
そうなんですよ。
わかります、わかります。
で本当にあの子どもの笑顔が地域を元気にするっていうのを感じて、あの今子ども無限カンパニーっていう、うん、あの団体を立ち上げて子どもたちの活動をしているみたいなところなんですよね。
そうか、だからこの震災がきっかけとなって、うん、この子ども無限カンパニーっていうのが立ち上がったわけですよね、はいはい、でこの子ども無限カンパニーはどんなことされてるんですか、は
い、でこあの子どもたちの遊び場作りっていうのをやっていて、あの震災当初本当に子どもたちの遊ぶ場所がなかったんですね。
いや確かにね、
あの一つは瓦礫置き場になっていた、
はい、
仮設住宅が建ったみたいなところで、うん、子どもたちが本当に避難所の本当に隅の方で遊んでいる姿があって、あとあのこういう災害が起きた時ってどうしても子どものことって後回しになるんですよね。
あ、それはちょっと意外でした。あ、そうですか。
まずは道を通さなきゃいけない。
そうかそうか、インフラの方ですね。
しなきゃいけない。次は親の生活、まあ、生活基盤を整えていかないというのは、で次に子どもが来るんですよね、
はい、
でうちの今一緒にやってる代表が、子どもの1年と大人の1年を一緒に見てはいけないってよく言っていて、まあ、子どもが1年で得ることってやっぱ大人が1年で得ることと全然違うからっていうのをすごく言ってたので、あの、まあ、子どもたちの活動必要だよねみたいなところで、やり始めたってところなんですけど、で今やってるのは本当に子どもたちの遊び場作りをやっていて、で、はい、で結構私たちの遊び場のポイントが、あの地域で子どもたちを見守っていきたいよねっていうのをすごく重要にしてるので、なんかこう子どもも来るけど大人も来てみんなで子どもたちの居場所作っていきたいよねみたいなのを今やっています。はい、
具体的に作るって言ってもそれどんな風にしていくんですか、その
あ、そうですね、あの結構こう私たち震災があったので遊具プレゼントするよとかっていう話って結構あったんですけど、はい、でもやっぱり最終的にそこの遊び場っていうのはやっぱ地域のみんなで運営していかなきゃいけないという思いがあったので、地域の人たちと作りたいっていうことで、あのこう滑り台であったりだとか、例えばタイヤ跳びであったりとか、全部手作りなんですよ。それを子どもも地域の人も作ることで、そこがみんな自分たちの場所になるんですよね。
はい、なるほど、自分が手をかけた場所ですからね。
そうですよ、うん、で子どもがタイヤ跳びってあるじゃん、タイヤ半分出ていて飛ぶのあったりするじゃないですか、だったらあの近くのタイヤ屋さんに子どもと行って、実はこういうの作りたいんですって言ったら地域の人がこうタイヤをくれたりとかですね、そういうふうにして地域の本当に巻き込みながら今遊び場を作っていく。
それ提供してもらうんですか、その場所とか土地とか。
それ本当に、うん、ありがたい いことに地域の子どもたちのために使ってほしいっていう風に土地を貸してくださってる方がいて、本当にありがたいことに、
はい、さあそしてそうやって子どもたちが集まる場ということを大事に考えて活動してこられて、はい、さあそしてまた新たな
遊び場、子どもたちの居場所づくりをしていると、やっぱりその長くやっていくと子どもたちの後ろにある背景みたいなのがすごく見えてきて、それは学校に行けてなかったり、いじめがあったり、まあ悲しいですけど本当に虐待されてるんじゃないかっていう子どもたちがいたりっていうところがすごく見えてきて、だんだんだんだん活動がいろいろ多岐にわたってくる中の一つで、フリースクールって言って不登校の学校に行けてない子どもたちの居場所づくりっていうのを始めたみたいなところもありますね。
フリースクールも実際やってらっしゃるわけですね。
はい、なんかこう学校って結構みんな行くの当たり前だったりっていうところがあるんですけど、本当に学校にも居場所がなく家庭にも居場所がない子どもたちっていうのがいて、結構学校行ってない人、なんで学校行ってないのみたいに疑問、
そう なりがちですけど ね、
その言葉ってむちゃくちゃ子どもたち傷つけていて、実は年間で小中高生で子どもたちって約300人ぐらい自殺してるんですよ。
それ
も私、子どもが300人自殺してるって本当ね、もっともっとね考えないといけないことだと思うんですよね、大人が。そこはで思っていて、やっぱり彼らを追い詰めちゃいけない、彼らの居場所を作らなきゃいけないっていうのをすごく思っていて、子どもたちそのままを丸ごと受け止めるっていうのをすごく大切にしているフリースクールをやってます。
それはもう必要な、ね、活動だと思うんですが、そのフリースクールではちゃんとお勉強とかもされるわけですね。
はい、お勉強もするんですけど、私たちがすごい大切にしているのが、学校行けなくなった子どもってもう例えるとコップの水がもういっぱいになってしまって、自分ではどうすることもできないという状態になっているので、私たちはその水をとにかくまずは減らして心を軽くするっていうのをすごい大切にしているので、あまり勉強っていうよりか、何をやりたいのか、どうすると安心して過ごせるのかっていうのをすごく、
そちらの重点を置いてらっしゃる、
はい、私こちら出身なので、小学校4年生の時に阪神大震災を経験してるんですよね。ただ住んでた地域的にすごく建物が倒壊したかみたいなことはなかったんですけど、まあその影響で近くが火事になってしまって、すごい大きな炎を見てるんですよね。でなんかこう弟が消防士さんに抱えられながら、早く家から出てくださいって言われたのを見てて、小さい頃に体験した怖い記憶ってびっくりするぐらい鮮明に残るんですよね、自分の中に。でも私がそれが傷にならずに今入れるのは、本当に周りのいろんな大人の人たちがたくさん愛情を持って接してくれて、たくさん楽しい思いをさせてくれたからだろうなと思っていて、で私やっぱ東日本大震災を経験した子どもたちにも、東日本大震災経験したから何々だって、この後にマイナスの言葉が続くようなことがないようにしたいなと思っていて、なんか子どもたちにたくさん本当楽しい経験をしてもらいたいなと思っていて、そこが一つなんか子どもたちの活動をするきっかけになってるんだなというふうに思っています。はい、
なんかホームページとかそういうのは何かあるんですか、このフリースクール。
現在、ホームページ、コドパニーで検索していただけると、
コドパニー、
はい、はい、ホームページで、フリースクールのことも出てくるんですけども、はい、現在フリースクールの、運営をやっていくための、寄付のお願いを1月から3月で期間設けてやっていますので、本当私子どもが安心して過ごせる環境を作るのは本当一つ大人の役目だなって思っていて、子どもたちからも参加費をいただいているんですけども、どうしてもやっぱ払えないご家庭もあるんですよね、っていうのもあって、ぜひなんかその辺を支えていただけたらなと思うので、詳しくはホームページ見ていただけたら分かるので、ちょっとでも興味あると見ていただけると嬉しいです。
番組ブログにもリンク貼っておきますので、ぜひご覧になってください。さあでは最後になりましたが、これからどんなことをやっていきたいっていう、はい、 まあ、目標があったら教えてください、
は
い
は
い、
一つ団体としての目標としては約2年後に復興予算というものが終わるんですね。でも今は復興支援活動としてやってるんですけど、でも石巻にとって私たちの活動って今後も必要なんじゃないかと思っていて、やっぱりそこを、しっかり活動していける団体にしていくっていうのは一つ団体としての目標かなと思っていて、で私自身のこう夢というかやりたいことみたいなのもあって、今私たち結構小学生中学生ぐらいが対象で多いんですけど、私もちょっと高校生だったり大学生だったりに、でなんかこう結構生きづらさ感じてる子だったり、こう働くことで悩んでこう引きこもってしまったりだったりっていう子たちがいて、なんかそういう人に、まあ、私も結構こう大学行かせてもらったのにいきなり違うことパーンってやったりだとか、今宮城県に移住してやったりだとか、結構好きなことをねやってるんですけど、本当になんかその子に会う場所って絶対あるんだよとか、生き方って本当いろいろあるんだよみたいなのを、なんかどういう形であれ伝えていけるようなことをしていけたらいいなっていうのはすごく一つ思っています。
はい、とても大事な活動をしていらっしゃると思うので、今後も長く続けてやっていってください。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今夜は武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、宮城県石巻市で子どもの居場所づくりに取り組む NPO 法人子ども無限カンパニー事務局長理事の増谷和子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今夜は宮城県石巻市で子どもの居場所づくりに取り組む NPO 法人子ども無限カンパニー事務局長理事の増谷和子さんをお迎えしました。子どもたちの居場所づくりに取り組んでらっしゃるこの増谷さんなんですが、お話をお伺いしていてものすごく気持ちの熱い方だなって思いました。やっぱりそういう、こう理念があって、そして何をやったらいいのかっていうのを考えて実行していく、もうすごく素晴らしい活動だなと思いました。次回は武庫川女子大学大学院文学研究科臨床心理学専攻修士課程公益財団法人日本サッカー協会プロフェッショナルレフェリーの松尾はじめさんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのマフラータオルとクリアファイルをセットにして10名の方にプレゼントです。マフラータオルの色はネイビーかピンク、どちらの色が当たるかはどうぞお楽しみに。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは1月30日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。